シリーズ菊池の宝物、菊池城跡と菊池一族の関係。菊池城跡の概要。菊池城跡は白須木野への戦い663年での敗戦の結果、唐と新羅連合軍が日本に侵攻した時の防衛目的で築造された古代山城の一つです。菊池城跡の最新の調査成果がまとめられ、総括報告書が刊行されました。その報告書で、7世紀後半から10世紀後半まで菊池城は存続していたことが述べられています。城の終わりの時期が以前の考えよりは新しくなり、菊池城の終末期の役割は当初のものから変化していました。それは米を貯蔵する蔵としての役割が中心になっていました。菊池氏の起こり。菊池氏の起源については、かつては11世紀初め太宰の権の措置として赴任し、寛仁3年1019年の土肥の入港を防ぎ戦功を挙げた藤原北家の高家の子孫であると考えられてきました。その子孫は延久2年1070年頃、都から肥後に出向き菊池に住み着いたと想定されていました。最近の研究では、憲孝や正孝は肥後国人と書かれていることから、肥後の武士団が菊池氏の祖であると考えられています。具体的には、九州の中心である太宰府の官人として勤めていた肥後菊池の役所の長官である軍事家軍団長の一族が菊池氏であると想定されています。菊池城跡と菊池一族。古代山城である菊池城は律令体制の組織である太宰府の管理下にありました。菊池城の終末期は米を保管する蔵としての機能が主なものであるので、菊池城と菊池郡の役所などは当時の菊池郡内に存在しており、その関係はとても深いものでした。また菊池城跡の終末時期が以前よりは約100年長くなっており、菊池一族の発生時期と菊池城跡終末との時間差が短くなりました。そうなると、菊池城と菊池郡の役所と菊池氏の三者の相互関係は密接なもので、菊池氏の起源を菊池城と関連するものと推定することができます。上空から見た菊池城跡の写真が掲載されています。問い合わせ先、障害学習課、電話 25-7232。 人権童話教育シリーズ150、言葉の重みを考える、菊池市地域人権教育指導員宮川純一。私たちの日常生活では、たくさんの言葉を使ってコミュニケーションツールとして互いの人間関係を深めています。まさに言葉は人間関係を築いていく上では大切な役割を果たしていると言えます。日本語の中で美しい言葉の一つにありがとうがあります。家族や友人、近所の人たち、仕事関係の間柄においても、このありがとうという言葉で何かほっとさせられた経験を皆さんもお持ちではないでしょうか。一昨年の熊本地震の際も、言葉で勇気づけられ、明日への一歩を踏み出した人がたくさんいます。しかしながら、言葉の使い方によっては、相手を不快な思いにさせたり、傷つけたり、時には命に関わることもあります。発した言葉が相手にどう受け止められているのか、相手の気持ちを考えなくてはならないこともあります。私も不用意な言葉で友人の怒りを買ったことがあります。その時はお互いの心の傷が癒されるまで相当な時間がかかりました。言葉は使い方によって人とのつながりにもなりますが、一方で関係を断ち切ることにもなります。次に、言葉、表現をめぐる事例を紹介したいと思います。 1. A さんは地域のボランティアとしてシッティングバレー、足の不自由な人が床に腰を下ろした状態で行うバレーボールのことの指導をしていました。 はじめはコート脇の義足や松葉杖に戸惑ったことも、しかし取り組みを進めるうちに純粋にバレーボールを楽しむ彼らの姿に引きつけられていきました。 A さんが遠征試合を前に選手たちに交通手段の確保を確認するために声をかけました。明日からの遠征に行くのに足のない人？選手たちは笑いながら、俺たちみんなないよと返しました。中には義足を振りながらの人も。 A さんは行ってしまってからしまったと思いました。人権を探して、解放出版社より引用。2. 遠跡での会話です。今日帰りに足のない人と誰かが尋ねると、 B さんはとても悲しい気持ちになりました。というのも、身体に障害のある家族がいたからです。その場ですぐに指摘すればよかったのですが、和やかな雰囲気の中、顔見知りの相手に勇気が出ませんでした。以上2つの事例を紹介しました。1の事例では、何気なく言った後に周りの雰囲気からはっと自分の発した言葉を振り返っています。この場合、自らが使った言葉の不適切さに気づくことができた事例と言えます。2の事例では、言葉を使う側は差別の意図はないように思いますが、人を傷つけたことに気づくことができないままに終わっています。このように、私たちが日常的に話す会話の中にも、知らないうちに人を傷つけてしまうことがあるのではないでしょうか。言葉を使うときには、その言葉の持つ本当の意味、言葉の重みを理解し、受け止める側の気持ちに配慮した使い方を意識していく必要があります。問い合わせ先、人権啓発課、電話 25-7209。菊池夢美術館情報。第15回菊池ワイフのひな祭り、期間3月11日日曜まで。ひな祭りコンサート、3月3日土曜午後1時から。親子コトデュオコトチェルト。3月8日木曜午後1時から。菊池の昔話、紙芝居とコカリナ演奏。3月10日土曜午前11時から高森育子ミニコンサート。他にも子どもから大人まで楽しめるひな祭りに合わせた体験教室も開催しています。かわいいおひな様の貼り絵の写真が掲載されています。開館時間午前9時から午後6時、休館日はありません。問い合わせ先、菊池夢美術館、電話 23-1155。 ワイフ一番館だより、ギャラリー桜のある風景、鶴永博士。期間3月13日火曜から4月1日日曜。桜のある風景の四季の表情を集めました。ぜひお立ち寄りください。絵手紙展、私たちの1年間の取り組み、夢美会、村川直子。期間4月3日火曜から22日日曜。うまく書くより心を届けるに重きを置いて交流してきました。そんな1年間の活動の集大成です。街角資料館企画展、菊池川流域巡回展。日本遺産菊池川流域の米作り、人と大地に刻まれた2000年の記憶。期間3月31日土曜まで。開館時間午前9時から午後5時、休館日月曜日、祝日の場合は翌日。問い合わせ先、ワイフ一番館、電話 24-6630。 ふるさと緑の便り、菊池グリーンツーリズム。ニューツーリズムと地域づくり。従来の旅行商品は、商品を開発し集客し目的地へ送客するマスツーリズムと呼ばれていました。近年旅行が多様化する中で登場したのがニューツーリズム。ロケ地をめぐるスクリーンツーリズム、工場をめぐる産業観光、スポーツツーリズムなど、スタイルも様々。ニューツーリズムは これまで観光資源としては築かれていなかったような地域資源の活用が地域活性化につながるものと期待されています。旅行に求める三大要素と言われるのが体験、学習、交流。その中でも人との触れ合い、交流がニューツーリズムの最大の特徴といえます。つまりは地元の人との交流を望む旅行者が増えているということです。ハード整備、設備投資をしなくてもハートがあれば観光客を呼び込める可能性を持っているということですね。問い合わせ先、菊池ふるさと水源交流館、電話 27-0102。 韓国発見シリーズ60。こんにちは、キムです。母の墓、朝鮮戦争の時の出来事。雪が降り積もった寒い冬のある日、深い山間の雪道を抜けた奥の谷間を年配の米国人男性が韓国人の青年と歩いていきました。そして二人はある墓の前に立ちました。ここがお前のお母さんを埋葬したところだと年配の男性が言いました。朝鮮戦争中の1951年1月4日、中国人民義勇軍の参戦により戦地から後退していた寒い日の出来事です。激しい戦闘の中で一人の米兵士が寒温度の深い山谷を後退していた時、雪の中から子供の泣き声が聞こえてきました。雪をどかして子供を助け出そうとした米兵は驚愕します。最初に雪の中から出てきたのは衣服を一切身につけていない母親だったのです。彼女はすでに凍死していました。戦場から避難している途中で深い谷間に閉じ込められ逃げ場を失ったようです。それでも我が子を寒さから守るために着ていた服を全部脱いで子供を包み、さらに自分の状態で子供を包むように覆い、そのまま凍死してしまったのでした。こう思う母親の姿に感動した米兵士は凍った土を掘って母親を埋葬し、母親の胸で泣いていた赤ん坊をアメリカに連れて帰り自分の息子として育てました。子供が青年に成長すると米兵だった養父はその時の状況を息子に話し、凍った土に埋めた母の墓を訪ねました。雪がうず高く積もった墓の前に青年がひざまずくと熱い涙が頬を流れ足元の雪を溶かし始めました。しばらくして青年は立ち上がり着ていた服を脱ぎ始めます。裸になった彼は墓の上に積もった雪を両手で丁寧に落としました。その後青年は自分が脱いだ服を母親に着せるかのようにお墓を覆ったのです。そして墓にすがって祷告しました。お母さん、どれほど寒かったことか。愛情深いお母さん、僕はお母さんを誇りに思います。お母さん、会いたい。夢でもう一度会うことができたら。青年は母の深い愛に涙を流して感謝しました。